なっち
はい、なっちです。
こんにちは。
こんにちは。今日はちょっと曇り空というか、
はい、
雨がね、ちょっと心配なお天気になっているんですけれども。
はい、そうですね。はい、
今日はどこにいるのかと言いますと、
はい、
田作り1階の展示室にいるんですよ。
はい。
今日は FM のすぐ下にいるんですけれども、
はい、
今年は戦後70年ということで、戦争についてもっと私たち知っていかなければいけないなということで、うん、水木しげるの戦争と新聞報道展にやってきました。
はい、
河合さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、こちらの展示8月6日から始まっているものなんですけれども、内容はどういった内容になっていますか？
はい、1941年から1945年、当時の太平洋戦争を報道する新聞記事と、水木しげる先生がご自身の戦争体験をもとに描いた作品のパネル、または複製原画ですね、合わせて約90点ほど展示しております。
はい、8月6日から始まっているのは理由があるんですか？
はい、一応原爆投下の日に合わせてスタートしております。
はい、で今入り口にいるんですけれども、この水木先生が描いたこの戦争の絵がバーンとありました。これもすごく迫力ありますよね。
そうですね、こちらの絵なんですが、総員玉砕せよという水木先生の、戦争漫画を代表するものの表紙にもなっております。
はい、もうこれだけでもすごく迫力が伝わってくるんですけれども、どうして当時の新聞と水木先生が描いたものを展示しているんですか？
はい、こちらの両方を合わせて展示しているには理由がございまして、当時の新聞報道では言論統制されておりましたもので、
それはこうなんていうんですか、すごく決まりがあったということですか？
あ、そうですね、とても厳しく規制がかかっていたというふうに聞いています。そういった新聞では、報道しきれなかった最前線の兵士の姿を水木先生は描いていらっしゃるので、そういった水木先生の激戦地の悲痛な兵士の姿を描いた漫画を、作品を見ることによって、戦争と平和について改めて考えるきっかけになればと思いました。
はい、でこちら中がテーマごとに分かれているんですけれども、まずはじめ太平洋戦争突入、こちらはどういった内容ですか？
はい、今申し上げました通り、新聞報道ですね、1945年から1945年の太平洋戦争を扱った新聞記事をパネルにしております。
はい、当時の新聞を私たちが見る機会ってなかなかないと思うんですよね。今はこう使われていないような文字が使われていたりとか、あとは結構激しい言葉、強い言葉がたくさん並んでますよね。
そうですね、宣戦布告ですとか玉砕などを使って、当時の日本中を奮い立たせるような効果があったようです。
日本強いぞっていうところがこうやっぱ新聞を見ていると、あ、なんかすごく強いからこう戦いに勝てるんじゃないかっていうような、そんな気持ちになるような新聞ですよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
はい、じゃあこちら進んでいきますと、あ、写真などもたくさんあるんですよね。
あ、そうですね、当時の新聞に写真がたくさん使われていたようなので、
はい、当時のこのやっぱり今では見ることができない戦車とか、こういうものもこうリアルに新聞では報道されていたんだなっていうのが分かりますね。
そうですね、あとは新聞博物館の方からも写真を借りておりますので、そちらも鮮明に写っているので見ていただければと思います。
はい、さあ続いて水木しげる戦場へ、こちらはどういった内容ですか？
はい、まさにですね、水木先生に赤紙が届いたシーンですとか、先生の当時の姿の写真ですとか、そういったコーナーになってますね。
はい、赤紙が届くっていうのは、もう私たちはもう本当これからもう誰も経験してはいけないと思うんですけれども、水木先生本人が描いているものなのですごくリアルですよね。
そうですね、衝撃的なシーンだとは思います。
はい、そして水木先生がこの戦地に行く前に家族のもとにこう戻ってくる時間があったということなんですけれども、そこのお写真で家族写真を撮られてるんですよね。
はい、そうですね、特別に時間が与えられて撮ったというふうに伺っております。
こちらも水木先生もそうですけれども、ご家族ももしかしたらもう戻ってくることがないかもっていうことでお写真撮られてると思うんですよね。その気持ちを考えるともう本当に胸が苦しくなりますね。
そうですね、ぜひいらっしゃった際にはそのようなことも考えてみていただければなと思います。
はい、さあ、そしてこちらには当時の軍服ですか？
そうですね、当時の軍服、厚市の夏服のものを郷土博物館から借りてきたので展示させていただいてます。
暑い時期でも長袖長ズボンで生地もしっかりしていて暑そうですよね。
そうですね、多分暑かったとは思います。
ただやっぱり戦地に行くので肌を露出するわけにもいかないですもんね。
そうですね、マラリアとかそういった蚊に食われないようにっていう対策もあったようですし、あとは帽子ですね、後ろに垂れ布といいまして日よけもついていたり、そういった工夫もあったみたいです。
はい、こちらガラスケースの中に入っているんですけれども、かなり間近で見ることができますね。
そうですね、間近で見ていただければ嬉しいです。
はい、じゃあそして3つ目のタイトルなんですが、水木しげるが描いた戦争、こちらはどういった内容ですか？
はい、こちらですね、水木先生が描いた戦争漫画から、2点原画の複製のものなんですが持ってきております。ラバウル戦記と総員玉砕せよ、この2作品から、5点と12点持ってきております。
はい、こちら始まりはカラーのものが並んでいるんですね。
あ、そうですね、最初はラバウル戦記から5点。
はい、さあ続いては白黒のものになるんですが、総員玉砕せよ、こちらのタイトルもかなりインパクトがありますよね。
そうですね、まさに玉砕という言葉が厳しい感じがしますね。
はい、こちらではやはりこう爆弾が落ちてきてというところも描かれているんですけれども、私爆弾がこう落ちてくるともう全て体もなくなってしまうのかなって思っていたんですけれども、水木先生はもうこの片足だけになったところ、目玉だけになったところ、そういうところも細かく描かれているんですよね。
そうですね、まさに激戦地の悲痛な状態を鮮明に描かれていると思います。地獄水ですね。
はい、もう本当にもうこんな感じだったんだっていうのは本当に水木先生はリアルに描かれているんですよね。さあそして4、南方戦線の日本兵報道からということで、こちらはどういった内容ですか？
はい、当時の南方の日本兵の姿を、新聞博物館さんの方から、お写真を借りてきて、貴重な写真だと思うんですけれども、当時の日本兵の姿を見ることができます。
はい、こちら日本兵がこういる姿なんですけれども、やっぱりこう怪我をされている様子とか、
そうですね、あと海岸に打ち上がっているこう、はい、
こういうのも本当に皆さん見ていただきたいと思います。そして5、終戦への道のり。
はい、8月15日付近の新聞記事になりますね。漁港放送のことも書いておりますので、読んでいただければと思います。
はい、もう本当に内容も盛りだくさんで、私たち普段考えることのないようなことがたくさん並んでると思うんですよね。ぜひ皆さんこちら来て見ていただきたいんですけれども、今回はお子様でも見ていただける工夫がされてるんですよね。
あ、そうですね、ぜひ小学校また中学校の皆様に来ていただきたいと思いましたので、キャプションの難しい漢字にはすべてルビを打っております。
はい、本当に難しい漢字も並んでいますので分かりやすいですよね。
そうですね、猛撃される海軍航空基地ですとか、
はい、こう私たちも普段言葉にすることがないかなっていうような言葉がたくさん並んでいますので、こちら大人の方でも見ていただくと分かりやすいと思います。さあそして今回のこう見どころはどういったところになりますか？
はい、見どころはですね、もちろん水木先生の複製原画もそうなんですけれども、今年2015年の5月に発見されたばかりの、当時の水木先生が出征する前の年ですね、書かれていた手記というものが5月に見つかりまして、原稿用紙 って全部で38枚にも及ぶ日記のようなものなんですけれども、こちらから、戦争とか時代を感じさせるような文章を4箇所抜粋いたしまして、写真パネルで、今回初公開となります。こちらが見どころとしております。
はい、今年の5月に見つかったというのはご家族が撮っていたということですか？
でもたまたま見つけた、書簡を整理していたご家族がたまたま発見されたようで、水木さんご自身は忘れていたということなんですけれども。
はい、もうすごく貴重なものですよね。
そうですね、読んでいただくと分かるんですけれども、当時のもう明日も不安だっていう、そういう若者、当時21歳の若かった水木先生の気持ちが分かるような貴重な文になってます。
はい、もう本当にこの時代だ運命だ、こう自己すべてを捨てて死にながらにして生きるのだ、もうこんなこと私たち普段考えないですもんね。
そうですね、本当に
もう本当にぜひこちらを見て皆さん平和のこと考えていただきたいなと思います。では最後にリスナーに一言お願いします。
はい、こちらの水木しげるの戦争と新聞報道展、9月13日までまだまだやっておりますので、ぜひお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございました。こちら水木しげるの戦争と新聞報道展、9月13日の日曜日まで朝10時から夕方の6時までオープンしています。休館日は8月24日の月曜日と25日の日曜日となっていますので、あ、火曜日ですね、25日の火曜日となっていますのでお気をつけください。場所は文化会館田作り1階展示室、無料となっています。ちかこさん。
はい、実は、
はい、
実は私ももう8月の6日初日にですね見せていただいたんですね。
そうですよね、
もう本当に
私も見させていただいたんですけれども、
はい、本当に水木先生のその実際に目にされたその悲惨な状況っていう、はい、もう胸が痛くなりましたね。そしてやっぱりもう改めてその平和、戦争について考えさせられましたね。
はい、もう本当にもう見ていて胸が苦しくて、もう本当に涙が出てしまうような、
そうです
ね、そんなところがたくさんあるんですよね。
うん、
はい、もう本当平和な時代に私たちは生まれているので、もう本当にわからないこともたくさんあると思うんですけれども、平和が本当にこの先も続くように戦争がない世界を目指していかなければいけないなと改めて思いました。
はい、
ぜひもう本当小中学生の方も見ていただきたい展示となっておりますので、
はい、
9月13日までやっております。まだまだ見ていただけますので、1回来ていただいた方も2回3回と見ていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日は田作り1回展示室で行われています水木しげるの戦争と新聞報道展お伝えしました。
はい、ありがとうございました。今日ナッチが水木しげるの戦争と新聞報道展について情報を届けてくれました。調布市文化会館田作り1階展示室で行われています。9月13日まで開催されていますので、ぜひ行ってみていただきたいと思います。